起業家出身の社労士が語る分かりやすい労務。こんにちは、リベルテ社会保険労務士法人の社労士の渡辺です。よろしくお願いいたします。
インタビュアーの水野紅子です。お願いします。
お願いします。
11月12日からスタートのこの回なんですけど、11月12日って留学の日らしいんですよ、
は
い、
それはどういうあのこじつけで
明治4年11月12日にアメリカへ派遣された岩倉使節団のメンバーとしてあのお札になった津田梅子さん、それから山川捨松さんっていうあの女性留学生5名も帯同し、日本で初めて女性にも留学の機会が与えられて本格的に留学が開放されたことにちなんでらしいですよ。
もうそれだけであの番組できるんじゃないですか。
本当ですね
留学は私はしたことないですけど、うん、でも戻れるんだったらしてみたいですよね、
うん、私もそうなんです。あの頃は全く考えてなかったんです、学生時代は。でも今はしとけばよかったって思います、はい、
そうなんですよね。で、うん、やっぱりもうあのうちもそうなんですけど、最近海外のお客さんっていうのも増えてきてるんですね、まあ、もちろん日本語でのやり取りはするんですけど、これ英語で喋れた方がなんかスムーズにいくんだろうなとかっていうふうに思ったりもしますし、まあ、私 の, あの知り合い の, あの税理士さんとかでもうあの外国人だけあの対応するっていうような方がいて、全部英語なんですよね。
うん、
いやすごいななんて思いながら、うん、まあ、やっぱり英語喋れるとかっこいいよねっていうふうにやっぱ思うので、もし戻れるんだったら、うん、まあ留学したいですし、まあなんでしょうね、まあこれから行けるのであれば、まあね、チャンスがあれば行ってみたいなっていうふうにも思ったりはします、う
ん、本当にいろんなね感覚の違いとかっていうのも学べますもんね。
そうね、はい、
うん、まあね、そんな留学経験のない私たちですけど
まあまあまあ、だから日本で仕事してるんですけどね。
そうですよね。そんな日本のお仕事のお話を今日もしていきたいと思いますが、はい、今日のテーマが
退職届ですね。はい、はい、
うん、
前回ちょっとちらっと、はい、予告みたいに出ましたけれども、
そうですね、う
ん、退職、じゃあ労働者側が辞めるときに退職届っていうのはいつまでに出せばいいのかなっていうようなところですよね、
うん、
で、正直申し上げると、あの結論、まあ、民法上は14日前、つまりまあ2週間前に言えば OK です、うん、というふうになってます。
あ、そうなんですね。
はい、ただ一方で会社としてはなんて言うんですかね、こう1ヶ月前だったり、うん、あるいは2ヶ月前とかっていうふうに定めてることが多いです、うん、
あ、
ここずれがやっぱあるんですよね。
じゃあ、まあ、民法上はそうでも会社としてはやっぱり引き継ぎとかあるから、うちはこうじゃなきゃ困るっていうのをちゃんと決めているとこがあるってこと
ですね。大体30日が多いですけれども、うん、結構やっぱりなんていうんですかね、なかなかあの人が集まりにくい業種とかだったと、うん、60日前だったりとか、そういうふうにされてるような方っていうのは多いのかなっていうふうには思ってます。
うん、
はい、
そっか。じゃあ例えば1ヶ月前に言わないとっていうところの会社で、いやいや、でももう、2週間後には辞めたいんです、みたいなことになった場合は、どうなんですか、はい、
まあ、2週間前で成立はしますね。
うん。
成立はしますけれども、とてもなんか悪い印象残るような気もするんですよね。はい。なので、現場としては、じゃあ、就業規則って、いわゆる、運用側の方はですね、いや、就業規則に書いたことが、もう会社のルール絶対でしょって。じゃあ、例えばですけれども、辞めにくくするために3ヶ月前にしましょうとかっていうような会社も、やっぱりあるわけなんですよ。うん、
はい。
まあ、それは結構長すぎだと思うんですけれども、
うん、
だけど一応法律上は、14日前に、辞めることができますよ。これ別に労働者だからとかではなくて、はい、業務委託とか契約の概念の中から出ているものなので、
うん、
業務委託でも適用はもちろんできますし、うん、はい、当然労働者にもできるというようなところです。もともと多分どこかでお話ししたと思うんですけど、労働基準法って民法がベースなんですよ。だからそこから派生して労働者のために作られた法律なので、
うん、
ベースはやっぱり民法に、こう、寄せるような感じの話っていうのは多いのかなというふうには思います。
うん、そうなんですね。もうちょっと長いと思ってました。
そうですよね。2週間って短いですからね。もう
そうで
さっ
す
きの
よ
試用
ね。
期間みたいな話ですけれ
うん、
ど。はい。
はい。
短いんですよ。で、やっぱりこの辺が、なんていうんですかね、特に、もう今すぐ辞めたいっていう労働者の方だと、最近だともうチャット GPT だなんだとか、いろいろこう見れるじゃないですか。そうなると、いや、就業規則に30日前とかって書いてあるけど、法律では14日じゃんと。じゃあ14日前に言おうっていうような、なんかそういったことっていうのが、実際増えてはいます。
そっか。最近、これも私もドラマで見てなんですけど、退職代行っていうのが
あ、ありますね。
増えているとか、それだと2週間前じゃなくてもその日みたいな感じで出しちゃってるってことですか、あれは。
まあちょっと実態はわからないですけれども、ご本人がもう多分退職をしたいと言っても会社が辞めさせてくださらないっていうようなところから、ああいう退職代行を使うケースっていうのもあれば、もうそもそも、やっぱり退職を言えない状況になっていると。退職って言ったらもう辞めさせてくれないとか。そういったところから、やっぱりああいう代行会社っていうのを使って、辞めるっていうふうにしてるのかなと思ってます。はい。
そっか。じゃあ一応、まあ2週間って、民法では決まっていても、会社によっては1ヶ月とか、まあ、3ヶ月っていうところもあるかもしれないので、その辺はきちんとしとかないとっていうところですか
そう
ね。
ですね。まあ、で、実際、これ引き継ぎだったりとか、まあ、あるいはいろいろあるとは思うんですけれども、まずはやっぱり従業員さん退職されたいっていうふうになったら、まずなぜ、まあまあ、なんで退職したいのかっていうところと、じゃあ本当にその退職をするってなった時には、居続けを希望されてるのかっていうのを確認された方がいいと思います。で、確かに就業規則上には30日前っていうふうに書いてあるので、まあ従業員さんも大体良識ある人であれば、大体1ヶ月前にはおっしゃると思います。ただ、どうしても例えば、仮に介護とか、そういったもので、すぐ辞めざるを得ないっていうような時には、一応その法律上の14日っていうのも適用してあげてもいいのかなと思いますし、あとはもう会社がこれも承諾したら、じゃあ例えば今日付でいいですよとか、っていうようなことも、あると思います。そこは、まあ、あくまでもやっぱり、一応って言ったらですけど、一緒に働いてきた方なので、できる限りやっぱり、お互いのために気持ちよく、終わらせるっていうようなところの方向で、進められるのが一番いいんじゃないかなというふうに思っています。
そうですね。その人の理由っていうのがありますもんね。
はい。まあよく、これもあるんですけれども、やっぱりなかなか後任が決まらないと退職させられないっていうようなこともあるんですけれども、これもやっぱり経営者の、まあ私も含めてそうなんですけど、やっぱ経営者の方にとって厳しいなと思うんですけれども、まあ、経営上のそれ責任なんだからやむを得ないよねっていうふうな判断になります。
ああ、そうなんですね。
なので、もうそうなってしまったら、まあできる限り、ご本人とのあとは調整なので、ご本人に、じゃあ、せめてこれだけ時間くれないかっていうようなところで、仮にじゃあ30日とか2ヶ月とか、決めていただいて、で、その間でもう求人票を出したりとか、いろんな手でも後任の方を探すしかないっていうところが、まあ現実ではあるのかなと思います。
そう
はい。
ですね。いや、でも本当に、こう、働くにあたって決めなきゃいけないこととか、いろいろありますね。大変ですね。
そうなんですよね。で、とはいえども、やっぱりじゃあ労働者の方が、一方的に、じゃあ今日辞めますとか、14日前に辞めますっていうようなことっていうのは、その法律云々というよりかは、もうこれマナーの問題であって、やっぱり最終的に人と人なので、ここを円満退職するためにはどうすればいいのかっていうようなところは、きちんと、はい。調整をしていただくのがいいんじゃないかなと思います。実際、まあ、私もいろんな仕事をやってきて、まあ、じゃあ、円満退職とか偉そうに言ってるんですけど、私も円満退職したかって言ったら、そんなことはもう1ミリもないことが多かったので、はい。あんまり大きい声では言えないですけど、ただ、後で今振り返ってみると、意外なところでこの人と会うんだとか、この人と仕事つながるんだっていうのって結構あるんですね。はい。これ多分会社員とかの皆さんでも絶対起こり得ることなので、まあ、できる限り、まあ、その時はもう、なんかムカつくなとか、なんだかなっていうような、気持ちってあったと思うんです。あると思うんですけど、できる限りそこはもう、ルールと、あと会社に対しての、まあ、 一応感謝ですね。まあ、私昔感謝したかって言ったらしてないからちょっと怒られちゃうんでしょうけど、ができると一番理想的ですよね。まあ、現実そうもいかないことっていうの多いのも、まあ、重々承知はしてるんですけど、やっぱり、どこで何が起こるかわからないので、そういうような、形で、まあ、法律ももちろんなんですけれども、きちんとした、マナーとして、やっていただくのが、一番いいとは思ってます。はい。
そうですね。いろいろ渡辺さんにこのことも聞いてみたいとかっていう場合、質問を送ること
はい。
はできるんです
もちろん
か？
です。はい。
それは、
ホームページの概要欄の問い合わせフォームですかね。はい。そこからお伺いできればと思います。
お待ちしております。と
は
いうこ
い。
とで今日もありがとうございまし
ありがとうご
た。
ざいました。では、失礼します。